はい、それでは、コリント人への手紙第2の6章ですね。コリント人への手紙の、第2の6章です。ここでのテーマは一節になります。神の恵みを無駄に受けない、神の恵みを無駄に受けない、というところですね。私たちは、前回5章の最後のところでパウロたちがキリストの施設であるというところを見てきました。20節ですけれども、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。そして神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。このように和解のメッセージをパウロは受け入れてくださいと懇願しているわけです。これは本当に素晴らしいメッセージですね。よく考えてみるとですね、本当にすごいことが書いてあります。神様は私たちと仲直りをしてくださっているですね。私たちの罪の責めをですね、私たちに問うことはなくですね、ご自分を叩くようにしてですね、罪を処罰してくださったわけですね。三位一体なる神様はキリストにおいてその処罰をですね、本当は私たちに敵対して裁かなければいけないところをご自分の身に裁きを加えてくださってですね、そして加えた後に、ほら来てごらん、もう私は全てを終えたんだよ、私のところに来てごらんって言ってですね、両手を広げて私たちにこのメッセ、私たちを招いてくださっているということなんですね。そのために神様がなさったことがものすごいわけです。それは罪のない方を罪とされたというところなんですね。全く罪を持たない方が全人類の全て罪を犯したものの罰を受けてくださった、その罪の責任をですね、罪人とされて、お前はこういう罪を負ったんだ、こういう罪を犯したんだっていうのをですね、全部イエス様が受けられたっていうんですね。これが本当に、素晴らしいというか、もう信じられないことです。私は一人、自分が何にも悪いことしてないのにですね、何か、あ、これは清正がやったんだろうとかっていうふうに言われたら、やっぱり反発したくなりますよね。何とかして自分をですね、自分を守ってですね、弁明していこうとしていきます。ところがですね、一人の罪じゃないんですね。一人の全ての罪です。で、その一人の全ての罪ではなくて、全ての人の全ての罪です。もう信じられないです。そしてその罪に伴う罰、暗闇、裁き、恐怖、地獄、断絶、もう全ての神の呪い、呪いと言われている全てのものを神ご自身がお受けになった。これが、もう信じられないことです。そしてもう一つ、もっと驚くべきことは、私たちがキリストと同じような正しいものと認められたということです。義人と数えられたということです。私たちがこの方にあって神の義となるためです。ですね。十字架という奥義をですね、ただ、あ、私は罰を受けなくてよくなったという罪の許しだけで終わらせないでください。もっと積極的なことが書かれてるんです。それは、私たちはイエス様と同じ正しさをいただいたということなんです。これ以上正しくなることは私たちできません。完全に正しくされました。ですから私たちがマイナスからゼロになっただけでは、つまり罪の責めを負わなくなっただけではなくて、イエス様の正しさに伴う祝福を全部もらうことができるようになったということです。神の国を相続することができました。神の子供とされました。そして、あらゆるこのイエス様にある権威をですね、私たちも与えられました。そしてキリストと共に共同の相続人となりました。共同の相続人というのはですね、私は学んだんですけれども、相続地があったらですね、同じ土地の面積をもらうということになります。 イエス様との共同相続人ということはどうですか。イエス様は全てのものを相続されたんです、神、父なる神様から。私たちも共同なんです。ちょっとこれは考えられないんですね。僕はちょっとわからないですね。だって全てのものをイエス様が相続されたんだったらもうなくなってるじゃないかって、全てのものが相続してるんだからなくなってるじゃないかっていうふうに思ってしまって、全ての人が、ね、クリスチャンになった人が全員こう全てのものをどうやって相続するんだっていうふうに思っちゃうわけですけれども、まあ、天国においてはそれが可能だと思うんですよね。そのように地を従えて御使いをも自分の足台のもとに、こう足のもとにですね、こう従えていく、このようなとてつもない祝福をですねもらうことができるんです。これはですね、イエス様がの義をですね、私たちがいただいている、完全な義をいただいているからなんです。もし正しくなかったらそういうただ祝福は得ることはできませんけれども、正しいものとされたんだというふうにここで書いてあるのでですね、私たちはそれを受け取ることができるようになっているんです。でも罪人なんですね。なのに正しいものと認められてるんです。これがですね、信じられないぐらいの大きな恵みなんですね。これ見たらもうすぐに不公平だって分かりますよね。罪の知らない方を罪とされたんです。そして罪のあるものを神の義とされてるんです。これ不公平ですね。正しいものが義とされて、その報いを受ける、そして罪あるものが罰を受ける、だったら分かります。でもその逆を行っているわけです。でも神様はこんな不公平に思えるようなことでさえも私たちを愛しているから、私たちを本当に愛しているから、このようなことでさえも行ってしまわれたわけなんですね。もう神様ので全部この全てのことを行ってくださったわけです。だから和解のメッセージなんですね。私のところに来てくださいって言ってですね、お願いするメッセージを私たちに与えてくださってるわけなんです。で6章に続くんですね。なんでここで今5章の最後のところ説明したかっていうとですね、これ続きなんですですね。この6章とか何節っていうのは元々の聖書には当然ないわけですね。一続きの手紙ですね。パウロは手紙です、これは。だからこうどうしても私たちはですね、あ、6章からだったらこれまた別の話なんだ、あ、7章だったらまた別の話なんだというふうに分けてしまいがちですけれども、そういうものは聖書にはもともとは存在しないわけですね。ですから6章はこの5章からの続きになっています。このようにパウロは言っています。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいですね。今話したもうとてつもない大きな神様の恵み、それを無駄にしないでくださいとお願いしているわけですね。無駄に受けるっていうのはどういうことなんでしょうね。無駄っていうのは虚しくなるとか中身がなくなるとか身が残らないというふうに言い換えることができると思うんですけれども、この神様の素晴らしい恵みをですね、あ、本当に感謝して本当に賛美を捧げてですね、あ、本当にイエス様に従っていきたい、イエス様にもう本当に捧げていきたいというふうにですね、こう思うようになったら、これは身が残るわけですね。本当に素直にそのまま自然自発的に神様に応答しているわけなんですけれども、そういうものがないというのが無駄に受けるということです。聞いても応答しない、反応しない、距離を離している、これが無駄に受けるということです。なんでパウロがこういうことを話しているかというとですね、これはコリント人第2の手紙のテーマでも、テーマというか、そうですね、大きな背景でもあるわけなんですが、コリントの教会の中に偽りの教えを教える偽使徒、また偽教師の存在があったんです。パウロがコリントの教会を建てました。そしてパウロがいなくなってから、パウロについてくるような形でコリントの教会に教師たちがやってきたんです。そしてあのパウロはこんなことを行っているけれども、それはおかしい、これが本当の教えであると言ってですね、 パウロの信用を引き落としながら自分たちのことを言い広めようとしていく者たちがいたわけなんです。まあ、私たちにも言いますね、この既存の教会とか既存の教会、この聖書の教えとかもともとあるものをですね否定していくことによって、なんと自分たちは新しい啓示を受けたか、新しい教えを持っているかといってですね、このように話していく人がいます。まあ、それをですね、している人たちがこのコリントの教会の中にいてですね、でコリントの教会の人たちはその人たちを全面的に信用していたわけではないんです。なんかちょっとっていうのはあったんですけれども、影響を受けてしまっていました。そこで元々のパウロに対する信頼が薄くなってしまったんです。でもコリントの教会はですね、もうパウロの大きな愛、キリストにある大きな愛を受けていたから、父親的な存在だったわけなんですね。本当にこう愛して、本当にパウロのことを慕っていた関係だったんです。けれどもその影響を聞いてしまって、受けてしまっているから、なんとなく心理的に距離を離しているんです。するとパウロがいくら何か言ってもどうしてもこの距離、心理的な距離が離れているので、素直に応答できていないんです。そこでパウロは延々とこのコリント人への手紙において、私は神の使徒です、イエス・キリストの使徒ですよ、そして神のしもべとして私たちはあなたの良心に推薦していきますよって言ってですね、自分が神様からの正当な使徒であるということを弁明していってるんですね。でこれってパウロ自身もここで書いてるんですけれども、したくないことなんです。どうしてかというと、私たちは自分自身を述べ伝えているのではなくて、イエス・キリストを述べ伝えていますですね。自分のことなんか話してもどうしようもないわけです。イエス様の素晴らしさをですね話したいから私たちは来ているんです。でもそのように自分が話しているイエス様のことがですね、そのコリントの人たちに伝わらないのであれば、まず信用を回復しなければいけないわけなんですね。そこで推薦しているという言葉を何回もこのコリント人第2の手紙では使っています。ということでパウロは、あなたたちは恵みを無駄に受けないようにしてください、本当にこのような素晴らしい神様の和解をですね、のメッセージをですね、この無駄にしないでくださいということを彼は言っているわけなんですね。そしてイザヤ書をパウロは引用しています。次をご覧ください。神は言われます、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。ここでのキーワードは今ですね。今この恵みを受け取って、今この救いを自分のものにしてくださいということです。同じイザヤ書に、他の箇所にこのように書いてます。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。このように神様の恵みの福音を聞く時というのは神様によって定められています。ですからその時を私たちは掴み取らないといけないわけなんです。あ、これはいつかね、こういう知識があるから、パッケージとしてですね、こうあるから、じゃこれは後で、取っといてですね、私がこう準備ができたら後でこう受け入れていきますという類のものではなくてですね、こう御霊の促しを受けて、本当に御霊がですね、このイエス様の素晴らしさをですね、こう証ししてくださって、そしてイエス様に行きなさいというふうに言い寄られるわけですね、御霊が。それにですね、即座に私たちは応答していくという、この素直さ、純真さ、そういうものが要求されるわけなんですね。そうではない人たちの話が聖書には多く出てきます。でその一つは、ペリクスというローマ総督なんです。使徒の働きの中に書いていますけれども、パウロがエルサレムに戻って、そしてエルサレムでユダヤ人に殺されそうになりました。 そこで、ローマの千人隊長に引きずり出されてですね、危うく命を免れたんですけれども、それからカイザリアに移されて、そこで、幽閉されていた牢獄の中に入っていたわけです。その時に、総督が、このペリクスという人だったんですけれども、彼は相当悪者だったんですね。けれどもですね、あのヘロデと同じように、このナザレ派と言われていたイエス様の道について非常に大きな興味を持っていたんです。そこでその牢屋につなが牢屋の中にいるパウロを連れてきてですね、その道について教えてくれないかっていうふうにかなり熱心に聞いてたんです。でパウロはですね、正義と節制とやがて来る審判について論じたんです。するとペリクスは恐れてこう言いました。今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そう、折を見てまた呼び出そうと言ったんです。でもその折は二度と来ませんでした。2年後にペリクスは罷免されて、罷免されただけでなくて、あまりにも悪政のために、悪い政治のためにですね、皇帝ネロからですね、死刑にされそうにまでなったんですね。でもあるその、このペリクスを推薦したですね、人がですね、必死の取りなしによって彼は免れたんですけれども、二度とその福音をですね、聞くことができなかったんです。その檻というのは、この機会は訪れなかったんですね。このように聖霊の導きが御言葉を聞くとき、この恵みの福音を聞くときにあるわけです。私たちがこの素晴らしい、この神様の素晴らしい恵みにですね、触れたときにですね、いや今の現実のこのですね、毎日の生活がありますから、仕事のこともあるし、家庭のこともあるし、まあいつか整ったらね、やってみましょうかというようなものだと絶対に来ません。絶対に変えられません。二度と変えられません。なぜならばそういう性質のものじゃないんです。恵みの福音は今が救いの日、そして今が恵みの時、今は救いの日、この今という時が大事であり、その御霊の促しをですね、私たちは受けてってですね、そしてそれに応答してって、それを具体的にじゃあ自分の生活の中でどのように当てはめていけばいいのかということを頭でよく考えてですね、そしてこの思いを神様に書いていただき、具体的な生活の中でそれを影響を与えていくっていうんですか、この、こう変えていくという作業が必要になっていくわけですね。この連続です。それをパウロはここで話しているわけです。このように和解のメッセージを聞いたらですね、即応答するような素晴らしいメッセージなわけなんですけれども、そのためにパウロはですね、この福音を語るときに妨げになるものを一切取り除こうとしていきます。それが次に書いてあります、3節ですけれども、私たちはこの務めがそしられないためにどんなことにも人につまずけを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです、って言ってですね、つまずきを与えないためにどんなことでも気をつけました。あまりにもこの恵みが素晴らしいのにですね、これをなるべくこうもう輝くようにつまずきを与えないようにしたって言うんですね。例えば、まあ、何億円のですね、こう何十カラットって分かんないです、ダイヤモンドのことよく知らないですけども、ダイヤモンドがあったとしてですね、この輝きをですね、例えばこの汚いですね、ほこりだらけのですね、この部屋の中に入れておいたらですね、こうちょっとみすぼらしいですよね。こうちゃんときれいにしてですね、こうみんなに分かるようにして、こう宣伝をしてですね、あ、これは素晴らしいダイヤですよというふうに言うと思うんですね。パウロも同じだったわけですね。こうあらゆることにどんなことにもつまずきを与えないようにした。そこでパウロは自分たちが通ってきたさまざまな困難について次に話していきます。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも入獄にも暴動にも牢役にも徹夜にも断食にも、このように言ってます。ここでなんで途中でやめてるかというとですね、これ英語で読むとはっきりと分かるんですが、ずっと in 何々の中にという言葉が使われてます。でその後に by何々によってという言葉が使われていきます。 でその後にアーズ何々としてという言葉が続いていくんです。でこれが日本語にはなかなか出てこないんですね。まあ、日本語っていうのは難しいものですね。本当にこのなかなかですねこのギリシャ語のこうニュアンスっていうのは出てこないんですね。英語とギリシャ語っていうのはまあ同じこの系統でもともとギリシャ語があってですねラテン系ですからねこう比較的こう言語に忠実にこう翻訳できてるんですけれどもこの日本語っていうのはこう難しいものですね。でこうなかなか出てこないんですがまず最初にインなんです。何々の中に何々に置いてって言ってるんです。ですからパウロは福音を語っているときにこのような状況の中にいたんですよということを今ここで話しています。非常な忍耐の中にいました。悩みの中にいました。苦しみの中にいました。嘆いていました。そして鞭打たれていました。入獄されていました。暴動を受けました。牢役していました。徹夜でした。断食をしていましたというふうにパウロは言っています。そしてこのような状況の中にですねいたときに普通つまずきを人々に起こしちゃうんですね。モーセの時のことを思い出してください。モーセがイスラエル40年間イスラエルの民とアラノの旅を共にしておりましてですね最後にイスラエルの若い政代がまた文句を言ったんですね。喉渇いたと言ってですねエジプトに戻ったがマシだとこう言いました。そしてですね神様はこの岩に語りなさいって言ったんです。けれどもモーセはですね怒り狂ってお前ら何を言ってるんだこの子供が固くなるのってですね岩をバーンバーンって2回打ったんですね。で水は出てきたんですけれどもそのためにモーセは約束の地に入ることができなかったんですね。このような状況の中にいるとですね困難な状況の中にいると怒ってみたりですねわめいてみたり落ち込んでみたりですね、もう私だったらこの今書かれているパウロのような状況の中にいたら確実にそうなってしまうなと思います。ところが次にパウロはこのように書いてます。また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とによりまた左右の手に持っている義の武器により、ここがさっき言った場合何々によってと書いてあるんです。ですから今話した困難な状況の中にあってこの動機を持ってこの姿勢を持って私は生きていますよということを言ってるんです。で例えばですね、こういう読み方ができます。鞭打たれていたっていう状況のところだけ取ってみましょう。で鞭打たれていた状況の時に罵ったりせずにですね純潔を守っていました。で思慮深くありました。そして怒ったりせずに寛容であり親切でありました。で偽りのない愛を持ってまたそこで妥協することをせずに真理の言葉を守っていて神の力に満ちていました。そしてその鞭打たれている時に義の武器を持っていましたというふうに読んでいくことができるわけなんです。何々によって何々によってとパウロは今書いていってます。これをですね他のところにも当てはめることですね。入獄の時とか非常な忍耐の時とか苦しみの時にもそれ全て当てはめていくことができるわけですけれども、そのような状況の中に通らせてられてるんですけれども、今言ったこの、態度によって促されていったわけなんですね。まあ、こういう話を読んでいくとですね、ああ俺はダメだわって私は思います。でもですねパウロそういうふうに思ってそこで終わってしまったら、パウロがこの第二のコリントビテルの手紙で言わんとしていること、パウロが僕たちに伝えていることで、それを導いてくださっている神ご自身がですね言わんとしていることを見逃してしまうことになります。それは何かというと、もう何回も何回もパウロは資格は私たち自身にあるのではなくて神からあるんですよって言ってるんです。私の体は衰えていきますけれども内なる人は新たにされますよ。土の器の中に宝が入っていますよ。計り知れない神の力がこの土の器の中に入っていますよ。そしてこの体というのは地上のテントのようなもので幕屋であって、けれども神様からの天からの 復活の体、建物を私たちは与えられるんですよ。だから私たちのこの弱さを通してキリストの復活の力が完全に働くんですよって言ってですね、パウロは永遠とこのことをですね何回も何回も話してるんです。パウロ自身も自分が弱いことをよく知っていました。恐れていました。おののいていました。意気消沈していました。腹立たしくなっていたかもしれません。もうダメだと思っていた時にですね、福音の塔が開かれたんです。トロアスというところで。そしてうわ神様はすごい、イエス様はすごいなって言ってですね、こう見ていたわけなんですね。もう自分ではない、これ神様の働きだっていうふうに思っていたわけなんです。ですからこれはですね、パウロは自分自身から来たのではないということをはっきりとしていたんです。だからクリスチャンの問題、これ何回も私このコリントビテの手紙で話してるんですけども、クリスチャンの問題というのは御言葉が行えないってことじゃないんです。ああ自分がきちんとこれをやっていないってことじゃないんです。そうじゃないんです。それだったらまだ肉の中にいるんです。ローマ人への手紙で話したら7章のクリスチャンにいるんです。私には善が心のうちにないと、だけど悪いと思ってる、悪を行ってるんだっていう話になっちゃうんです。じゃないんです。クリスチャンの問題はイエス様の姿をちゃんとまだ見てないからなんです。神の形であるキリストの栄光がですね曇らされていってしまっているんです。ですからパウロのエペソビトへの手紙1章にはですね、御霊の啓示の御霊がですね私たちにどれほど素晴らしい栄光の扉を持っているかということを知ることができますようにという祈りを捧げています。どれほどの素晴らしさをですね、素晴らしい栄光を私たちが与えられているかということが分かりさえすれば、そうしたら私たちは爆発的な喜びが、平安が、愛がですね私たちの心に注ぎ込まれてですね、そしてそれに基づいてですね、もうこの倒れそうでもですねこの落ちぶれることはないというですね、起き上がり拳のような、この拳じゃない、起き上がりいいんですか、拳で起き上がり拳ですねのようなクリスチャン生活を歩むことができるようになるわけなんですね。ですからこのような状況の中にいてもパウロは生きていくことが、このクリスチャンとしてのですねこの純潔さというのを貫いていくことができるようになっていくわけですね。でパウロはこのような、パウロはですねパウロたちはいろいろな評価を受けていくんですね。そこに次に書いてあります。また褒められたり、そちられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。パウロたちは本当に良い評価を受けたりしましたけども、そちられもしました。で悪評も受けましたけども、好評も受けました。というですね、その中において、このパウロは神のしもべとして推薦しているんだと。そして次に前置詞が変わります。何々としてというアズですね。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでいてもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。今話した困難な状況の中で、そして純潔という態度を示していたので、結果としてどのような状態になっていたのか、どのようになっていたのかということをここで話してるから、あず何々として、だから困難の中で純潔を保っていたので、例えば騙すようなものに見えていたけれども真実であったですね。困難の中で寛容であったので、例えば人に知られないようでもよく知られていたというふうに読んでいくことができるわけですね。ですから騙すようにも見えたけども、やはり彼らは真実であった。知られないようであってもですね、本当に地味でした。このキリスト教の中でもですね、こうマーケティングをする人たちがいますよね。こう宣伝し、まあ、もちろん宣伝というのはもちろんしていいんですけど、その自分たちの存在を知らせるために宣伝してもいいんですけれども、まあ、そうではなくてですね、こう自分たちのことを知ってもらうためにですね、こうやっていくというのがありますけども、しかしパウロはそういうことをしませんでした。非常に地味でした。地味だったんだけれども、よく知られていきました。そして死にそうでもって書いてますね。これ文字通りなんですね。どこの町だか、ルから始まるんですね。あの小アジアの町ですね。ルカオニア、え そんなごめんなさい、今開けば分かるんですけども、そこで、石打ちにあったんですね。で死んでしまったかのように見えたんです。弟子たちがパウロの周りに集まっていました。で起き上がってですね、そしてまたその町に戻っていくんです。そしてまた福音を伝えようって言ってまた他の町に行くんです。死んでいるように見えてもまた見よ生きており、この見よ生きておりっていうのはですね、ほら今俺書いてるじゃないかと、あ、まあ、これ口頭筆記ですからね、あのパウロ今口で言ってるのをこう筆記してもらってるわけですけども、ほら今私がこうやって書いてるじゃないかと。そして罰せられているようによっても殺されず、そうですね、これ鞭を受けたりいろんなひどい目に遭いましたけれども殺されません。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、これ本当素晴らしい言葉ですね。まあ、つい最近、この私たちの親友であるですね、あの夫婦が3歳の子供をですね、この亡くしました。天に召されましたけれども、彼はですね亡くした後にですね、この悲しみも泣いて泣いて、まあ本当しょうがなかったんですけども、本当神様がですねこのカレブ君を自由にしてくださったんだ、天に召してくださって自由にしてくださったんだって分かった時にですね、もう喜びが心からですね、この喜びが出てきたっていうんですね、こう溢れる喜びが出てきたって言ってます。だからまあ彼もですね、葬式の中で最後ですねギャグ言って笑ってましたけれども、本当に今泣いてるけども笑ってるんだっていうですね、喜んでるんだっていうことを言ってました。でこのように悲しんでるようでもいつも喜んでおりっていう、こういう状況です。で貧しいようでも多くの人を富ませ、パウロたちは貧しかったと思いますけれども、多くの人に霊的な祝福を与えました。そして何も持たないようでも全てのものを持っていますですね。なんかそういう変なんか否定的な状況の中にあるんだけど、蓋を開けると結果としてはこのような全てのものを持っているということなんですね。でこれがクリスチャンのパターンなんです。クリスチャンのパターンです。で私たち他の素晴らしいクリスチャンの証を読んでいると、ああ僕っていうのは、私はいやーやっぱりなんか二流クリスチャンだなっていうふうにどうしても思ってしまいますよね。まあこういう素晴らしいクリスチャンいるけども私はっていうふうにこう思ってしまいがちです。私もそうですけれどもですね、そんなことは決してないんですね。イエス様に結ばれたものは必ずその人の生活の中にユニークにイエス様の死と復活を経験していきます。イエス様が十字架にへの道を進まれました。そしてあの苦しみの中で自分を救ってくださるように神にお願いしました。その祈りは届けられてイエス様は復活なさいました。でこの道をどんな形であれ何らかの形で私たちも歩んでいくことになります。まずイエス様の死に預かっていきます。自分が亡くなっていく、自分が死んでいくというですね、自分が反り落とされていくという中に入っていきま ですね。けれどもその中にあってですね、あ、イエス様が私のうちに生きてくださっている、いえもう自分ではなくてイエス様がそうやってくださっているっていう中に入っていきます。でこの連続なんです。でこのプロセスを嫌だっていうふうに言って拒否すると、空回りするクリスチャン生活を歩んでいってしまうわけなんです。でも神様はいつでも、はい、イエス様の道に行ってください、イエス様の道に行ってくださいっていうふうに言うわけですね。イエス様に結ばれているものなんです。イエス様と結婚しているようなものなんです。で結婚している人のところにですね、同じ性格の人がこういたとしますね。いやだもうこの人の性格、いやだそういう人に言っても、毎日毎日仕事から戻っていったらですね、その人に出会うわけですから、その人に合わせていかなければいけないわけなんですよね。まあいいですね、やめときました結婚でだからそういう風になっていくわけですから、イエス様も同じです。イエス様に結ばれているんですよ。だからもうそこの道を御霊、キリストの御霊を私たちはいただいているわけですから、そこに行くしかないんです。でも行ったらもうバッチグーなんですよ。イエス様の命、これをですね、このパウロが今ここで話しているように、この受け取って歩んでいくことができるんです。でこのようなことを話した上で、パウロは、コリントの人たちをですね、とっても愛情こもった言葉で呼びかけています。コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。 コリントの人たちっていうですね、ところがですね、パウロの声が聞こえてこないのがちょっと私は残念ですね。とってもこう親しみをこもった、心のこもった呼びかけだったと思うんですね。そして私たちの心は広く開かれておりますって言ってます。で、このような、ことを言える牧会者を持っている、教会の人たちはとっても幸せだと思うんですね。教会の活動を効率よくスムーズに運営させようとしたら、牧師っていうのは心を開かない方が得なんですですね。黙々とこの会社でこうなんですか、会社に行ってですね、このやしなければいけないことを行ってですね、そして帰ってくる。でやって黙々とですね、この教会の活動をですね、こう行ってですね、こうきちんきちんとこういうふうにやっていったらですね、自分が傷つかなくて済むわけです。けれどもパウロはそのような雇われ牧師のような態度を取りませんでした。自分が養っている羊たちの痛みと共感して共有していくんです。あえてその痛みを避けることをせず、自分もその中に突入していくわけです。彼らが泣いているところに自分も入っていって泣いていき、彼らが痛んでいるところに行って自分も痛んでいってですね、傷ついていくわけです。でこれ本当はやんない方がいいんですね。でもなんかあるところで愛は傷つくっていう言葉をこう僕は誰かな、どっかのこうホームページでですね読みましたけど、本当そうだなと思います。傷つかないで愛なんてないんですね。いやちょっとやっぱりこのね、牧師っていうのはこう精神的にですね、こう安定していかなきゃいけないから、ちょっとこう話しましょうっていうですね、セミナーもあるぐらいなんですね。でそういうふうに僕もなんかそれっぽいニュアンスを僕も聞いたことがあります。けれどもパウロはそういう態度じゃなかったんです。包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれていますですね。共に泣き、共に喜び、共に励まされ、共に主を賛美するという開かれた態度を貫きました。そしてあなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いてあなた方の方でも心を広くしてくださいって言ってますね。他の箇所でもパウロは、私はあなた方を支配するものではなく、私はあなた方の信仰にのこう助けのために協力してるんですよという箇所もあります。なんでこういうことを話しているかというとですね、コリントビテルの第一の手紙とっても厳しいですね。叱ってますね。だからそれを聞いてコリントにいる人たちはどう思うかというと、なんだよ強い権威を持ってですね、私たちをこうですか、こう支配していくのか。英語ですとディクテイトという言葉がありますけれども、独裁というふうに訳されますが、こう私たちをですね、いちいち指図するのかというふうに、なんか窮屈だなというふうにこう感じていたわけなんですね。でもパウロは、それはあなたたちの心をが窮、あなたたちが自分で窮屈にしてしまっているから、そのように聞こえてしまっているんですよってこういうふうに言ってるわけなんです。もっとこう普通に考えてったら、私の言葉をですね、よく見てったら、それはですね、本当にこの私が本当心を開いてですね、こう親が子供に対してですね、話している愛情の子供った言葉であるんですよということをですね、このパウロは話しているわけなんですね。でこれイエス様の御言葉でも私たちよくあるんですね。神様の御言葉でもあるわけです。例えばですね、ペテロがこのイエス様の水の上に歩いてですね、近づいてきました。でも、ペテロがですね、イエス様から目を離してしまって溺れ、そこで溺れそうになってですね、イエス様がそれを引っ張ってくださいました。その時にイエス様がこう言われました。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。で私それ読んだ時ですね、なんかバカにしてるような、責めてるような声に聞こえたんですね。イエス様がなんで信仰薄い人だな、なんで疑うんだよって感じでですね。でもそれっていうのは、私がイエス様に対してそのような目で見てしまっているからなんです。イエス様がそうおっしゃってるんじゃなくて、僕がそのように思ってしまっているからなんです。で神様の言葉ってそうなんですね。他の箇所でも本当そうなんですけれども、本当はイエス様は微笑んでユーモアを交えて、なんだ信仰の薄い人だな、なんで疑うんだよみたいな感じでですね、おっしゃってたんですね。それをですね、わからなくなってしまう。というのは、私の方が自分の心を窮屈にしてしまっているからなんだ。 ということをここではパウロは話しているわけなんです。で、今ここで心を大きくしてくださいって言ってますけれども、それはなぜかというと、コリントの人たちが触れられたくない問題にパウロはこれから触れようとしていくからなんですね。またパウロ自身もあんまり触れたくない問題に入っていくわけなんです。それがさっき私が話しました偽教師とか偽使徒たちの存在なんですね。これを直接的に彼はずっと話していませんけれども、このコリントビテルの最後の方に近づくにつれてはっきりとこう言っていくんですね。けれどもその前に信頼を回復しなければいけませんよね、コリントの人たちとの間に。だから少しずつですね、こう明らかにしていくわけなんです。だから今心を開いてくださいと言ってですね、そしてこの偽教師たちを不信者というふうに呼んで話していきます。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるのでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。キリストとベリアル、ベリアルというのはこれ悪魔のことですね。何の調和があるでしょうと言っています。ですからパウロは教会の中にいる人たち、偽使徒また偽教師たちと交わりを持ってはいけませんよと言ってるんですね。どんなに素晴らしい御言葉を語ってですね、彼らに聞かせたとしてもですね、彼らは不信者なんですよとね、いくら霊的に見えるようなことを話しても不信者なんですよというふうに言ってるんです。まあ、これ現代版に直すとですね、例えば私がエホバの証人の人たちと伝道活動を一緒に行うような感じだと思うんですね。彼らはですね、聖書の言葉を神の言葉だと信じています。そして偶像崇拝をひどく嫌います。また道徳的な潔癖な生活を歩んでいます。そしてイエス様を一応神の子であると言っています。またイエス様を信じることによって救われますと言っています。ここまで聞いたらどうですか。同じですね。けれども彼らが話しているイエス様っていうのは違うんですね。彼らの話しているイエス様は父なる神によって創造された人です。けれども私たちが信じているイエス様は父なる神の懐に永遠の昔からおられる神ご自身、創造主です。で、彼らが使っている信仰というのも違います。彼らが使っている信仰は献身なんです。自分がイエス様に捧げていきますよというのが信仰なんです。だから伝道活動が信仰なんです。それしないと救われないんです。けれども私たちが使っている信仰というのは神ご自身が全て一方的にこの救いのために必要なことを行ってくださった、すなわち十字架の上で行ってくださった、それを受け入れるということが信仰なんです、ね、このように大きな違いが似通ったものがありますけれども、じゃあ表面的にですね同じだからじゃあやっていいのかって言ったらダメですね。交わりはすることは決してできないわけです。けれどもこの箇所を読んでですね、その一方でクリスチャンは不信者の人たちと付き合いはあんまりできないんだなというふうに思うわけです。で、事実クリスチャンはクリスチャンになる前に持っていた友人関係の多くを切ってしまうという統計があります。で、本当にこれで良いのかと思ってしまいます。私はまず交わりという言葉の理解が必要になってくるんですけれども、交わりというのは一つのものをこう分かち合っていくんですね。で、その象徴がですね、当時の、こう食事なんですけれども、一つのパンがあってですね、そのパンをちぎってちょっと食べていくわけですよね。ですから同じそのパンの、この物質がですね、お互いの体の中に入ってしまっているわけです。それによって神秘的にお互いが一つになってしまっている、皆が一つになっているということを、これを交わり、コイノニア、英語ですとですね、英語じゃないや、ギリシャ語だとコイノニアと言ってるわけなんですね。ですから、でも私たちは例えば不信者の人と知り合いになったり友人関係になったりすること、これを交わっているということはできないんですね。そうではなくて、むしろ逆に、あの人たちとは付き合わない、私は教会があるからですね、という方が不信者と交わっているというちょっと 矛盾したようなことを言わせていただきます。これどういうことかというとですね、例えば、じゃあ職場にいる人のことをですね考えていきたいと思いますね。あの人は関係ないです、ね、私は教会に行きます。あの人は、ね、もうなんかもう汚れてますからね、もう教会に行きますと。で私はもう清い生活を歩んでますと。でそう言ったらですね、あの人はあの人の道だ、私はイエス様の道だという不信仰な不信者の考えとを受け入れていること、共有していることになります。不信者の人にとってはですね、私は私であなたはあなたというふうに思っているわけですよ。その考えを共有しているわけでしょ。そうしたら交わっているわけですよ。その不信仰の価値観と不信者の考えと交わって生きているということになって、それはそれはここで言ってると逆に不信その人のためにイエス様が死んでくださったわけですよ。だからイエス様のことを考えたらですね、おのずと心の中にですね小さな静かな祈りが生まれるわけですね。あ、その人がですねイエス様とイエス様のことを考えながらですねこう祈っていくようになっていくと思うんですよね。別にそこで伝道しなきゃいけないとかそういうことではありません。伝道してはいけません。仕事中にですねちゃんと上司に仕えていかなければいけないわけですけれども、でもそのように本当にこの人に接していこうとかですね、この人のことを考えていこうと、イエス様のことを考えたらですね、イエス様との交わりをしていったらそのようになっていくわけなんですね。だからここで言っている不信者と釣り合うの首輝きを一緒につけてはいけないと言っているのは、付き合ってはいけないということではないわけなんです。そして、次にこの、この交わりをしてはいけないということの目的が書かれています。16節ですね。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また住む。私は彼らの神となり、それは彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。分離せよですね。だから別れなさい、汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば、次は大事です、目的です。私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主が言われる。目的は神様を父として、個人的な方として交わることができるということです。不信仰の不信者と交わらないことによってですね、神様との個人的な関係が深まっていくわけです。イエス様の主の祈りの中で、天にいます我らの父よというのがありますけども、父という言葉を使っています。でも私たちがお父さんに対してですね、お父さんと呼ぶのと親しみはどうでしょうか。親しみはお父さんの方が、こう地上のお父さんの方が親しくなってしまっているでしょうか。それとも本当に神様が抽象的な神様ではなくて、お父さんと言えるような親しみを持っているでしょうか。そこなんですね、違いは。本当に私たちの信じている主が本当に天の父とこう呼ぶことができる、それほどの親しみを分離することによって、退けることによって得ることができるわけです。で、先ほども言いましたように、その不信者との交わりというのはイエス・キリストではない不信仰の価値観を徹底的に退けていくということです。イエス、パウロは生きるのも死ぬのもキリストと言いました。罪の知らないこの方が私たちの罪のために罪人とされて、そして罪ある私たちがキリストのように正しい人と認められたわけですね。で、この方を慕わずにはいないわけです。慕わずにはいることはできないわけですね。イエス様を見上げて、イエス様を見ててですね、本当にキリストをこう思いながらですね、この不信者の人たち、未信者の人たちともこう交わって、交わるというよりもこの付き合っていく、接していくということがなっていくわけですね。その接していくというのもですね、無理やり接する必要はないわけですね。イエス様の思いを持っていたら おのずと他の人たちのことが気にかかってくるわけですね。でこのようにパウロはこの私はあなた方の父となりという言葉を引用しました。恵みを無駄に受けないでくださいという題で語らせていただきました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてパウロが神様の恵みについて話していきましたけれども、私たちがどのようにしてあなたの恵みの、これ受けていかなければいけないかということを見ていくことができありがとうございました。天のお父様、どうぞ私たちが自分たちの思いではなくてイエス様の思いでいっぱいにしてくださいますようにお願いいたします。私たちは、とかくこの自分自身がきちんとクリスチャン生活をしていかなければいけない、この律儀的に、このパリサイ人のような感じでこうきちんきちんとこうやっていこうとする、過ちに陥っていきますけれども、それが、あなたがおっしゃっていることではありません。あなたがおっしゃっていることはイエス様を見ていきなさい、イエス様に満たされなさい、その和解のメッセージの中に生きていきなさいということであります。天のお父様、その中にあって私たちが本当にこの必要であれば本当にこの未信者の人たちの中に入って共に喜び共に悲しみ、イエス様の悲しみを共に自分も追っていくという、また喜びを追っていくという、そういう中に入っていくことができますようにどうぞ助けてください。どうぞ主よ、私たちが本当にこの御霊の導きの中でいつもこの日が救いである、この日が恵みの日であるということを言い続けることができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。